こんにちは、アッティーです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは、富山が本気を出した風景というキャッチコピーとともに、立山などの美しい写真を SNS に掲載し、日本中の方々を感動させていらっしゃいます、フォトグラファーの稲垣康人さんです。稲垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ちょうど経歴の中でもお話があったと思いますけれども、実際フォトグラファーっていうのは、はい、まあ、プロアマの違いがよくわからなかったりするんですが、稲垣さん自身はプロになられるんですかね。
そうですね、僕もともと会社員をしながら写真の活動をしていたんですけど、実はこの春に、この3月であの会社を退職しまして。
あ、そうですか。
そうなんです。で、4月からは今写真1本でやっているんですけど、そうですね、なので会社の仕事がなくなったというくらいで、今特別それから変わってないんですけど、はい。
まあ、今そういう意味ではね、会社も退職されて、
はい、
で、まあ、このフォトグラファー1本で行かれてるってことは、もう本当にプロだというふうに思いますけれども、多分リスナーで聞かれてる方もですね、その実際、写真を撮るのが大好きな方も多いかと思いますので、はい、例えばその実際仕事をしながらこういう活動をしていくことの、なんか難しさというか楽しさも含めて何かあったものでしょうかね。
そうですね、やっぱり時間が限られているので、その中で自分のやりたいことを、まあ、会社員としてやりながら、その時間を作るのが、まあ、一番大変でしたかね。もともとは休みの日に、まあ、好きなように撮りに行っただけなんですけど、まあ、そこから、まあ、写真の依頼が入ったりだとか、そういったことをこなすようになってくると、本来やった自分の好きなものを撮るっていう活動ができなくなってきたりだとか、なかなか大変でした。
そうですよね、例えば仕事しながら、ああ今日この天気だったらあそこ行きたいな、あそこの写真撮りたいなみたいな、そんなこともあったりしたんじゃないですか。
もちろん、はい、そうですね。
そうですよね、はい。まあ、それとですね、実際稲垣さんの活動の、そのなんとなく特徴としては、はい、そのいろんなところで展示会もされてはいますけれども、はい、やっぱり SNS でのやはりそこでの、ね、アップっていうのが非常に多いかなという感じはしますけど、はい、何かその SNS で発信をすることに対しての意識っていうのは何かあられるもんですかね。
そうですね、まあ、気をつけてることにはいくつかあるんですけど、まずやっぱり SNS はいろんな方が見てて、まあ、拡散されたらすごい、まあ、バズるっていうのもあるんですけど、まあ、そもそもその写真を見られないっていう、見てもらえないっていうことがやっぱり多くて、まあ、本当にもう数え切れないぐらいの写真が毎日アップされてる中で見てもらうの で、
そうです、ね、
やっぱり そこで目に留めてもらうためにはどうしたらいいかなっていうのを考えてやってます、うん。
そこは見てもらうためのなんかコツみたいなものってなんか意識されてます？
そうですね、もともとはやっぱり、まあ、スマートフォンが今、SNS を見るメインの端末だと思うので、やっぱりスマホは画面が縦長なので、
あ、そうですよね、
はい、写真ってやっぱり縦と横で表示のサイズが全然違うんですよ。
横だと小さくなりますもんね、その縦で見るとですね。
そうなんです、でも元々はまあ、そういうのも実際気づいてる方って最初はそんなにいなくて、
私は全く今言われて初めて分かりましたね。そうですね、
はい、っていう、まずスマホに最適化したりだとか、はい、あとは今はもうなくなっちゃったんですけど、ツイッターだと、元々縦長の写真をアップしても横長の表示だったんですよ。
ああ、なるほど。
こうタップすると、はいはいはい、こう縦にグワーンと大きくなるような表示がされてて、
なるほど、
はい、でそれをなんかもともと工夫して、ほうほう、タップしてねっていう言葉をつけて、
あえて、あ、
はい、でタップをすると、びっくり要素が隠れてるっていうような、例えば雪山が出てきたり、
お花畑が出てきたり、見えなかったところが出てくるということですね。
そうですね、
面白いですね、それは。
でそういうのも結構工夫してやってましたね。はい、
またあとその実際 SNS で上げるとした時には、写真だけ上げるわけじゃなくて文章もね当然大事になってくると思いますけど、例えば本気の富山とかね、そういろんな キーワードがあると思いますけど、そういったことについての文章についてって何か気をつけてらっしゃることってあるんですか？
そうですね、なんで富山の本気っていうのも、その、もともとじゃあ富山の本気シリーズでやろうっていうふうに考えてたわけでもなく、やっぱりさっきの話とつながるんですけど、まあ、どうやったらその写真を見てもらって、まあ、シェアしたいとかそういった気持ちになってもらえるかなっていうのと、あとはまあ僕が思ってるその気持ちと、まあ、共感してもらえるかなって考えた時に、いろいろなそのキャプションを実験していろいろやってきましたね、はい、でその中で、まあ、富山の本気っていうワードが残ったりだとか、まあ、さっきのタップしてねが出てきたりだとかで、はい、そういう工夫をしながら、
なるほど、
はい、やってました。
それは例えばそのコロナ禍の中において1回目ね、最初にバズったという話がありましたけれども、その後も何度かバズられてるようなことってあるんですか？
そうですね、その後は本当に定期的にバズってます。自分でバズってますっていうのはおかしいですけど
す、ね、あ
のたくさん、はい、シェアしていただく写真が出てきて、はい、出てきましたね、はい、
なるほど。それはこういう例えば写真こういう文章だとバズってくんだみたいな、なんとなくの傾向ってあるんですか？
そうですね、まあ、やっぱりシェアする人も、はい、何もないものをシェアしないので、
あの
見てって、あのこれが自分のその故郷の富山なんだよとか、すごい綺麗な風景見つけたんでみんな見てとか思ってもらえるときに、やっぱり言葉も一緒に入ってた方が、あの共感されやすいと思いますし、
これやっぱり世界の方からの反応もかなりあるんですか？
そうですね、世界で広まるとまたすごいですね、見たことのない言葉が出てきたりとか。
そうですよね反応がしづらくなりますけどもね。
そうですね、で僕はコメントいただいたものは全部返すようにしていて。
あ、そうですか、
はい、でなので、まあ、海外も翻訳しながらやってるんですけど、はい、いろんな国の言葉があるんだなと改めて。
ワールドワイドですね、そういった
逆から読むんだとか。
あ、そうですか、そういうのまであるんですか？学びは多いですね、そう考えますと。
そうですね、
なるほど、分かりました、ありがとうございます。今週は、まあそのね、実際仕事をしていての活動の難しさであったりとか、まあ、実際の SNS、 また、富山が本気を出しているような、ね、文章のセンスについて、そういったことについてお話をいただいたところでありました、本日のゲストはフォトグラファーの稲垣康人さんでした。稲垣さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。